おはようございます。高原剛一郎です。先日私はこんな記事を読みました。ある大学のゼミでのことです。教授が学生たちに言いました。明日 A 君と B 君の二人が研究発表するけれど、終わった時にはみんな大きな拍手をしてやってくれ。その場にいない A 君と B 君は人づてにその話を聞いたのです。 A 君はこう思いました。先生はなんでそんな余計なこと言ったんだろう。私の論文の内容を聞く前から拍手を皆に強要するなんて芝居がかってるじゃないか。子供扱いされたみたいでなんだか不愉快だな。先生の命令でする拍手を受けたって何にも嬉しくない。しかし B 君はこう考えました。ああ、先生は僕に自信をつけさせてやりたいと思ってみんなにそう言ってくださったんだな。先生は何とかして僕を一人前の研究者に育てたいと願ってくださってるんだな。20年後大成したのは B 君だったのは言うまでもありません。聞いた言葉は二人とも同じなんですね。しかし受け止め方が180度違っていたのです。恩師をおせっかいな老人と見るのか、善意の教育者と見るのかによって、恩師から受け取ることができる益がまるで違ってくるのです。良い人を悪意の人とみなすと、良い人からの祝福を受け損なってしまうんですね。聖書によると、最も良い方とは神です。この神をひねくれた見方で捉えてしまうと、受けることができたはずの祝福を受け損ねてしまうのです。聖書はこう言っています。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。聖書は語ります。神は愛ですと。ではどのようにしてそれを確かめることができるでしょう。第一に、神があなたをお作りになったという事実によってです。聖書が語る神は、人間が作った神ではなく、人間をお作りになった方です。この自然界の作者なる方を、聖書は神と語るんですね。先日ある科学雑誌に、ペンギンの特集記事が掲載されていました。ペンギンというのは空を飛べない鳥です。しかし、飛ぶように水の中を泳ぐことができる鳥なんです。飛べない理由は羽の構造にあるんですね。浮力を生み出せないデザインなんです。その代わり、空気を閉じ込めておくのに最適なデザインになってるんです。普通ペンギンは秒速2メートルくらいのスピードで水中を泳ぎます。しかし、天敵に追いかけられると秒速8メートルのロケットダッシュで水中を突き抜けていくことができるんです。理論的にはペンギンの持っている筋肉量でこの高速を出すことは不可能なはずなのですが、ところがどっこい、現にそれができるんです。秘密はアブクにあります。実はペンギンはダッシュをかけるとき、羽の下に封じ込めていた空気を泡として大量に放出するのです。泡は薄い空気の膜となって、水との摩擦を激減させることができるんですね。近年、これに注目したのが、三菱造船という会社です。この会社では、ペンギンにヒントを得て、人工的に作った泡を船底に送り込むという船を作りました。これによって、なんと、3割も燃料をカットすることができるようになったのです。エネルギー効率に優れた船が三菱の技術者たちの知恵によって生まれたものであるなら、最高にエネルギー効率に優れたペンギンは偉大なる知恵者によって作られたと言えるのではないでしょうか。このペンギンの作者、いや、ペンギンにとどまらず、すべての自然界、命あるものをお作りになった作者を聖書は神というのです。作品に愛着を感じない作者はいませんね。神はあなたをご自分の最高傑作として愛しておられるのです。 第二に、この方は救い主をこの世界に送られることによって、その愛を明らかにされました。この救い主、イエス・キリストこそ、人となった神の一人子なのです。なぜ神なのに、人として、赤ん坊として生まれてくださったんでしょう。どんなに人生に怯えている人をも、神に近づけさせるためなのです。一般に私たちは、権威ある方、権力のある方、自分の立場を脅かす力を持つ人の前に出ると緊張しますね。ある会社の面接試験で、家業は何ですかと聞かれた学生が、かきくけこと答えたという話があります。面接官が聞いた家業は、家の職業のことです。ところが学生は、50音の家業を答えてしまったんですね。どうしてそんな間抜けなことを言ってしまったんでしょう。相手が権威ある人であったからです。相手が自分の就職の決定権を握っている人だと思うと緊張してしまったんですね。神は絶対権力者、絶対的権威の存在です。私たちの人生をすべて見抜き、見通し、そうして正しく裁くことのできる方なのです。その神が審判者、裁判官としてこの世に到来したのであるなら、誰も近寄りたいとは思わないのではないでしょうか。そこで神は、神のあり方を捨てて、人間としてこの世に来てくださったのです。それはいかなる過去を持つ人をも、恐れなく近寄らせるためだったのです。近寄らせるだけではなく、その人が犯したすべての罪を許すために、この世に来てくださった方なのです。権威ある正義の審判者の前で、完全な許しを勝ち取るためには、完全な償いを果たすことが必要です。キリストは、全く罪のないご自分の命を、あの十字架の上で捧げてくださいました。私たちの身代わりとなって、罪の刑罰を受けてくださったのです。そしてこの償いが受け入れられたことを立証するために3日目に復活してくださったのです。第3に、神はキリストを救い主として信じる者たちに命を得させてくださったのです。この命とは永遠の命です。この永遠の命とは神と交わる命、神を知る命、天国を知る能力を持つ命です。神の前に生きた人生を歩むために必要な力を与えてくださるんです。そして神があなたのために立てたプランと使命を実行するために、神の霊、聖霊を授けてくださると約束されたのです。先日、ホンダという会社が体重指示型歩行アシストロボットというのを公開しました。人間の足の骨格標本そっくりの形をした補助ロボットです。これを足に装着すると 5% の体重減量効果が出ます。つまり筋力の弱っている人もこのロボットをズボンのように履くことによって自分の足を使って階段の上り下りができるようになるというのです。神の霊はキリストを信じる人の歩みと一体となってアシストするものです。どうぞあなたも作り主にして救い主、そして助け主なる神をキリストによって信じてください。心からお勧めしたいと思います。